い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐え得ましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。共に主を賛美いたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌136番。
Oh no!
実会を共に唱和いたします。修法の裏をご覧ください。実会。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を越してはならない。どうぞおかけください。お祈りをいたします。すべての季節を創造し、この大地を美しい自然で満たしてくださる恵みの主よ、春に向かうこの喜びもすべてあなたが創造し、そしてあがなってくださったものです。季節の草花も私たち一人一人の肉体の命もすべて例外なく御子イエス・キリストの十字架の血によって贖い取ってくださったものです。この朝あなたの招きの御声に耳を塞ぐことなく、あらゆる失望や無力感に打ち勝ってここに集うだけの力と肉体の健康を与えてくださいましたことを心より感謝をいたします。私たちの罪の心がどんなに堅くなであっても、それらを振り払うようにしてあなたの招きに応えるところに真の自由があることを今覚えさせてください。過ぎ去った一週間の歩みを振り返るとき、主の御足の後に従おうと、主イエスの十字架を見上げて歩こうと幾度も自らに言い聞かせながらそこからそれてしまう私たちでありました。主の後に従っていくことが自分にとって損になると思ってしまったり、かえって自分の道が危うくなるのではないかと思ってしまいました。主の御声よりもこの世の声の方が魅力的で、自分の理想や願望を満たしてくれると思ってしまいました。そのようにして誘惑に負け、そのようにして罪を繰り返し、そのようにして真実にあなたの愛にお応えすることのできなかった私たちです。それにもかかわらず主は私たちをお見捨てにならず、私たちの先に立ってくださり、私たちを振り返り、私たちを許しの眼差しの中で捉え続けていてくださいました。そのあなたの憐れみの眼差しの中で罪を悔い改めつつ、喜びのイースターに備えさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌341番。
Hey, oh, hey.
どうぞおかけください。聖霊の証明を求める祈りを捧げます。御言葉を求めて集うこの群れを顧みてください。聖霊なる神様が私たちの心の深いところを照らしてくださいますように、あなたの御言葉だけが私たちを新しく作り変えてくださいます。あなたの御言葉に触れることによって悲しみが喜びに変えられ、失望が望みへと変えられ、悩みの中にあるものが癒されて救いの喜びを語り出すことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書ヨブ記第1章6節から12節旧約聖書ヨブ記第1章6節から朗読いたします。ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た？地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました、とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか？地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか？あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか？彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。サタンは主のもとから出て行った。次に新約聖書ルカによる福音書第22章31節から34節および54節から65節ルカによる福音書第22章31節から朗読いたします。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。続いて第22章54節から。人々はイエスを捕らえ引いて行き、大祭司の家に連れて入った。 ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいやそうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。さて見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした。そして目隠しをして、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと尋ねた。その他さまざまなことを言ってイエスを罵った。ゲツセマネの園で捕らえられた主イエスが、この最初に連れて行かれたのは大祭司の家です。今はそこにペトロの啓明教会という名前の教会が建っています。啓明というのは鶏が鳴いたと書きます。でこの地にしては珍しく、そこはこの2000年前の遺跡がそのまま残っているのだそうです。実際に主イエスが立たれたであろうと思われる場所がそこにある。主イエスが歩かれたかもしれない石段がそのまま残っているんです。しかしそこで起こった出来事は、特に弟子のペトロにとっては厳しいものでありました。主イエスがイスカリオテのユダに率いられた群衆に捕らえられ、大祭司の家まで引き立てられていった時に、ペトロは遠くから後を追いました。ルカははっきり書いていませんが、他の弟子たちは皆逃げてしまったんです。でもペトロはただ一人後を追うのです。で今朝読んだ聖書の箇所では、この54節にペトロは遠く離れて従ったと訳しています。この言葉は従ったともついていくとも訳せる言葉です。それを従ったと訳した。ついていったのではなくて従ったのです。ついていったのなら群衆の後についていったということも考えられるけれども、従ったとなると話が違ってきます。誰に従ったか。当然主イエスに従った。ペトロは弟子としての姿勢を崩していないのです。もちろんこれまでのようにこの主イエスのすぐそばにいて従うということはできません。この時ペトロと主イエスとの間には大勢の人々が入り込んでいます。しかしそういう中でもペトロは主イエスに従ったのです。かつてあのガリラヤの湖で主イエスがペトロに、 今から後あなたは人間を取る漁師になるとおっしゃった。でそれを聞いてペトロは仲間の漁師と一緒に全てを捨てて主イエスに従うのです。それ以来ずっとペトロは主イエスに従ってきたのです。ここで主イエスが捕らえられてもなお彼は主イエスに従うのです。全てを捨ててしまったのですから、彼にとって他にどこへも行きようがありません。だから主イエスに従ったのです。しかし先の見通しは何もありません。敵は大勢です。自分はたった一人です。主イエスを助け出す可能性などあるとは思えない。そういう状況でしかし彼は従ったのです。そして大祭司の家の中庭に入り込み、焚き火を囲む人々の群れの中に紛れ込んで座ったんです。でそこからはこの主イエスの様子を見ることができました。ペトロは気づかれないように主イエスの様子をうかがっていたのでしょう。先ほど読みました63節以下を見ますと、その時主イエスは見張りの者たちに目隠しをされて殴られ、今殴ったのは誰か当ててみろというようなことまで言われながらじっとそれを耐えておられる。そういう姿をペトロは胸が張り裂けるような思いで見ていたのでしょう。しかしそういうペトロを足元から揺るがすような出来事が起こります。大祭司の家に仕える一人の女性が焚き火に照らされたペトロの顔をじっと見て、周りの人にこの人もあのイエスと一緒にいましたと言ったんです。おそらくペトロは心臓が飛び出るような思いがしたでしょう。慌てて私はあの人なんか知らないと言って打ち消します。そう言って下を向いてしまう。自分の身を刺すような人々の視線を感じながら、それでも彼はそこから逃げ出そうとはしない。そこにとどまり続けるのです。しかしことはそれだけでは収まりませんでした。しばらくするともう一人別の人がペトロに向かってこう言うのです。お前もあの連中の仲間だ。いやそうではないと言ってまた打ち消す。しかしそれから1時間ほど経つとまた別の人が言うのです。間違いない、こいつも一緒だった、こいつもガリラヤの人間だから。否定しても否定しても気づかれてしまう。主イエスの弟子であること、主イエスの仲間であることを隠すことができないのです。ガリラヤの人間だからというのは、おそらく言葉にガリラヤ地方の訛りが入っていたのでしょう。しかしペトロがここで話した言葉はほんの一言か二言だったと思います。それでも知られてしまう。主イエスもガリラヤの訛のある言葉を話されたでしょう。それと同じ言葉をペトロも話した。いや、言葉だけではありません。生活もずっと一緒だったんです。第一、こうやって主イエスに従って大祭司の家まで、敵の真っ只中までやってきて、主イエスがどうなるのか気になって疑われながらも1時間も同じところに頑張っているではないですか。その正体を隠そうと言っても無理です。自分がキリストに属するものであるということは、その存在で雰囲気で言葉遣いで知られてしまいます。しかしながら同時にこういうことも言えるのではないでしょうか。確かにこの時 ペトロは主イエスに従ってきました。敵の真っ只中にまで来たんです。しかしそれはもともとペトロが願ったことではありません。主イエスが彼を招いてくださった。だからそうなったんです。ペトロが主イエスの弟子になったのではない、主イエスがペトロを弟子にしてくださったんです。で、これはペトロだけではない、私たちもそうです。私たちが主イエスの弟子になったのではない、主イエスが私たちを弟子にしてくださったのです。ですからペトロがここで自分が主イエスの弟子であることを否定しようと、それで全てが否定されてしまうわけではない。ペトロが自分は主イエスなどという人は知らないといくら言い張ったとしても、主イエスの方が、いや私はペトロを知っている、あれは私の弟子だと言い続けてくださる限り、主イエスとペトロの関係は切れないのです。何度ペトロが否定しようと周りの人々がそれを認めないのは、主イエスとペトロの間にあるこの関係を人々が感じ取っているからではないでしょうか。そしてそれこそが弟子である者が寄って立つところではないのかと思います。しかしこの時ペトロは必死です。あなたが何を言っているのかわからないと言って三度打ち消す。そしてその言葉が終わらないうちに、突然夜明けが近いことを知らせる鶏の鳴き声が辺りに響いたのです。まさに軽鳴の出来事が起きたのです。そしてその鳴き声を聞いて、見張りに囲まれていた主イエスが振り返ってペトロを見つめられた。おそらくそれまでペトロに目を向けることもなく、見張りの者たちに殴られ侮辱を受けておられたのでしょう。その主イエスがその時顔を上げ、振り向いてじっとペトロを見つめられた。まっすぐに自分に向けられたその主の眼差しを受けて、ペトロは思い出すのです。今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を。そして外へ出て激しく泣くのです。この時ペトロが思い出したのは、先ほど読みました31節から34節にある主イエスとのやり取りでありました。この33節でペトロは主イエスにこう言っているんです。主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。あなたと一緒なら死んでもいいと言ったんです。その言葉に嘘偽りはなかったと思います。本当にそう思ったんです。そして、そう思ったのならその通りに行動すればよかったんです。でもそれができなかった。まるでそんな覚悟など初めからなかったかのように、たった一人の女性の言葉に怯えて、あれほど大切に思ってきた主イエスとの関係を自分から否定してしまった。私はあの人を知らないと言ってしまった。教会共同訳では、あんな人など知らないと訳しました。おそらくこの方が事実に近いでしょう。あんな人など知らないと言ったんです。しかも3度繰り返して、 主イエスとの関係を否定してしまった。そこに突然現れてしまった自分の弱さ、情けなさ、卑怯で卑劣な振る舞い、そういうものに愕然として彼は男泣きに泣くのです。で、その後ペトロがどのようにしたのかルカは書いていません。まあ、少なくとも男泣きに泣いて、その後で悔い改めて群衆のもとへ戻って、自分は主イエスの仲間だと宣言したわけではない。おそらく他の弟子たちの姿を追うようにして彼も逃げたに違いない。まあ、そういう意味では結局彼も他の弟子たちと同じだったと言えるでしょう。主イエスの後に従って大祭司の家にまで来たものの、従い通すことはできなかったのです。この出来事は弟子であるペトロにとって生涯で最大の敗北の出来事であり、悔やんでも悔やみきれない出来事だったのです。しかしここで私たちが忘れてならない事実があるんです。彼にとって恥でしかなかったこの出来事、自分の記憶の中から一刻も早く追い出してしまいたいと思ったであろうこの出来事を語り伝えたのは他でもないペトロ自身だったということです。弟子たちの中でここにいたのは彼だけだったのですから、隠し通そうと思えばできたのです。しかし彼はこれを隠しませんでした。逆に語り伝えたんです。それも、まあ、自分の情けなさを明けっぴろげにして人々の同情を得ようとしたのではありません。福音の出来事として、この上ない喜びの出来事としてこれを語り伝えたんです。他の人たちにぜひ聞いてほしい出来事としてこれを語ったんです。そして教会はこれをこの上ない喜びの出来事として、そして教会がよって立つべき福音の出来事として大切に語り伝えたのです。どうしてでしょうか。ペトロがこの三度主イエスとの関係を否定して、まあ、鶏が鳴いた時、主は振り向いてペトロを見つめられたとルカは書いています。で、この箇所について、まあ、研究している多くの人が、まあ、興味を持っていること、皆さんもそうだと思いますけれども、それはこの時の主イエスの目、眼差しはどんな眼差しだったかということです。どういう眼差しでペトロを見つめられたのか。多くの人がそれは許しの眼差しだっただろうと言います。そうでなければペトロは立ち上がれなかっただろうというのです。まあ、そうかもしれないと思います。他方これはペトロを叱責する目だったと考える人たちもいます。まあ、いろいろな想像ができるのですが、しかし聖書はここで許しであるとも叱責であるとも語っていないのです。ただペトロを見つめられたと書いてあるだけです。もちろんその目は三度も主イエスを知らないと言ってしまったペトロを見ているんです。その弱さの現実を見ているのです。その点において厳しい眼差しであると言っていいでしょう。しかし同時に その目はペトロを見放してはしまわないのです。こんな人間はもう弟子とは呼べないと言わんばかりに目を背けてしまうということはなさらないのです。その目はじっとペトロを見続けている。その点においてなおペトロのうちに希望を見ておられるのです。ペトロは自分自身に絶望したかもしれません。こんな自分はもうダメだと思ったかもしれません。しかし主イエスは絶望なさらない。ごまかしなく弟子の現実を見つめながらなお希望を失わないのです。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと言われた主イエスの眼差しです。その眼差しの中でペトロは再び立ち上がることができたのだと思います。主イエスはこのペトロのために祈ってくださいました。しかしながらよく考えるとこれは不思議な祈りです。主イエスはあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと言われたんです。これからペトロが厳しい経験をすること、厳しい試練、誘惑に遭うことが主イエスには分かっておられた。悪魔が彼をふるいにかけるのです。ペトロだけではありません。弟子たち全員を小麦のようにふるいにかけた。当時この脱穀した麦ともみ殻を分けるのにこの風の力を用いました。風を起こしてその風のあるところで麦ともみ殻を放り上げる。でそうするとこの中身のない軽いもみ殻は風で吹き飛ばされて中身のある麦だけが残ります。悪魔はお前たちは本物か、中身があるか、そう言いながら弟子たちをふるいにかけるんです。他の弟子たちはもう真っ先に風に吹き飛ばされてしまって中身のない空っぽな人間であることが明らかになってしまった。ペトロ一人、食い下がって頑張ってきましたけれども最後には彼も風に吹き飛ばされて中身のない人間であることが明らかになってしまう。試練に耐えきれず負けてしまう。主イエスにはそれが見えておられたのです。弟子たちが悪魔のふるいにかけられて皆中身のない空っぽな人間であることがはっきりしてしまう、それが見えておられたんです。だから祈ってくださった。彼らの信仰がなくならないように祈ってくださった。ですが信仰がなくならないようにとはどういうことでしょうか。主イエスは彼らが試練に耐えられるように誘惑に持ちこたえられるようにと祈ったのではないのです。ふるいにかけられても落ちないようにと祈ったのではないんです。信仰がなくならないようにと祈ったんです。これはどういうことでしょう。ふるいにかけられても落ちないように彼らの中にしっかりした中身があるようにとは祈られなかった。信仰がなくならないようにと祈られた。皆さん、信仰というのは信じることです。誰を信じるのか。もちろん主イエスを信じるのです。もし私たちの中に この中身があったら、悪魔の試練にも負けない強さがあったら、自分で立つことができます。自分で生きることができるんです。けれども信仰というのはそういうものではないのです。自分の中に何かがあるのではない、むしろ自分の中には何もないんです。空っぽなんです。だから吹き飛ばされてしまうんです。そういう自分を、そういう私を、主イエスはなおもご自分の弟子として愛してくださる。その主イエスの中にある愛と真実を信じる、信頼する、これが信仰です。自分の情けない姿に直面して、自分の中に信頼できる確かなものは何もないことが明らかになってしまったときに、主イエスの中にある確かなもの、主イエスの中にある確かな愛、確かな真実、それを信じて信頼して、それにより頼んで立ち上がる、それが信仰なのです。その信仰がなくならないように主イエスは祈ってくださったのです。その信仰がありさえすれば、主イエスへの信頼がありさえすれば、たとえあなたが試練に誘惑に耐えきれず倒れてしまったとしても、あなたはまた立てる、いや主があなたを立たせてくださる。だからあなたがそうやって立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。この主イエスの眼差し、この主イエスの言葉がペトロを立ち直らせたのであります。今日のこの主イエスの言葉が語られた31節で語られたその前の箇所、24節以下のところで、弟子たちの間で誰が一番偉いだろうかという議論が起こったと書いております。誰が一番偉いだろうか。で、それに対して主イエスが、一番偉い人は、あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさいと教えられました。誰が一番偉いか、まあ、ということはつまり誰が一番中身があるかということかもわからない。多分あの人だろう、いやこの人かもしれない。そういう議論がなされている中で、ペトロも自分が一番偉いんだという主張をしたかもしれません。あるいは口に出さなくても心の中でそう思っていたかもしれません。皆さんどうでしょう。誰が一番偉いかという言っているとき、考えているとき、その偉さというのは自分の中にあるものです。誰が一番偉いかというのは自分の中にあるもので競争をしているんです。けれども自分の中にあるものを誇りとし、自分の中にあるものを頼りにしながら生きている限り、他の人に仕えることはできないと主はおっしゃった。他の人々に仕えるっていうことは本当の意味で人々を助けることはできないのだということです。だから主イエスは、あなたの信仰がなくならないように、 あなたのために祈ったと言われたんです。ペトロ、お前は自分の中にあるものではなく、私の中にある愛を頼みとして、私の真実により頼んで生きてごらんなさい。そうしたら立ち直ることができる、そうしたらもう一度立てる、そして兄弟たち、仲間たちを力づけることができるようになる。本当の意味で兄弟姉妹を助けることができるようになる。ペトロ、あなたはそうなってほしい。主イエスはそう言われたのです。そしてこの主イエスの言葉の意味がすべて分かったときに、ペトロは立ち直ることができたと思うのです。いや、立ち直ったというよりも、その時から本当の弟子としてのペトロの歩みが始まったのだと思うのです。教会はこの主イエスの愛と真実によって生きるのです。ペトロのために祈ってくださった主イエスは、私たちのためにも祈っていてくださいます。信仰がなくならないように、主イエスの愛と真実に対する信頼がなくならないように、あなたのためにも、あなたの隣にいる人のためにも、主イエスは祈っていてくださいます。たとえ私たちが試練に誘惑に負けてしまって倒れることがあったとしても、この主イエスの祈りが途絶えることはありません。この主の祈りに励まされ、強められ、慰められ、支えられて、私たちも生きる。兄弟姉妹を力づけるものとして、本当に仲間を助けることのできるものとして、私たちも生きることができる。それが主イエスの弟子である私たちの信仰なのです。お祈りをいたします。今正しく主の恵みの言葉を聞かせてください。この私のために祈っていてくださる主イエスの眼差しに気づかせてください。主イエスキリストの父なる神よ、この世界にあって人々と共に生きることに絶望することがありませんように、自分の中にあるものを誇ったり、自分の中身が空っぽであることに驚いたりせずに、主イエスの中にある愛と真実により頼むことができますように、そうやって自分自身を正しく生かし、人を正しく生かす、その道において望みを捨てることがありませんように、主イエスの祈りを知るがゆえに耐えることを覚えさせてください。心を柔らかくして受け入れることを覚えさせてください。使えることを学ぶことができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌243番。 そのままで私たちの信仰の告白をいたします。使徒信条、信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、ただいまのまでの礼拝を感謝いたします。今お捧げしました献金は、私たち自身を主に捧げる献身の印です。どうか主の御業のために用いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。共に主の祈りを捧げます。どうぞお立ちください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。
取り出しの祈りをいたします。天の父なる神様、一向に戦争は終わりません。それどころか、あなたの名前を語るアメリカとイスラエルが戦争を仕掛けています。戦争の名目の一つに、イスラム原理主義から神様、あなたを守ることが挙げられています。しかしこれは一体どういうことなのでしょうか。平和を愛するイエス様を守るために戦争を仕掛ける。こんな愚かなことが他にあるでしょうか。戸惑う私たちの嘆きが天に届いていましたら、当時の平和を私たちに与えてください。イエス様、イエス様はペトロの上に教会を建てると言われました。頑強な岩の上にです。しかし、お前はイエスと一緒にいたと告げられたとき、イエスなんて知らないと言ったペトロは、決して岩のように固い強いものではありませんでした。私たちは、アメリカこそ強固な岩盤の上に立つ教会を作りたと思っていました。少なくとも、昭和生まれの私たちはそう思って、あるときは憧れもし、また安心もしていました。しかし今、そのアメリカがあなたの想像された世界で暴れています。我々の 弱さ、欠点、不信仰、そういうものを十分承知の上でイエス様は私たちの上に教会を送ってくださいました。ですからトランプも彼の弱さゆえに戦争をしているのだと理解しようと試みますか。イランの学校への爆撃で子どもたちの肉体が飛び散った姿を SNS で見ますと、なぜこんなにも弱い岩の上に神様が教会をお建てになったのかと思ってしまいます。神様、私たちの弱さはきっと筋金入りなのでしょう。私たちは今聞いた御言葉さえ記憶の片隅に追いやって目の前の誘惑に負け続ける不信仰なものです。アメリカやイスラエルだけを責めることはできません。私たちは何もしていません。できないのではなく、できることを探すことさえしていません。テレビから流れる戦争の惨状を見た後、すぐにケーキを食べて笑っている私たちがいます。イエス様を十字架に貼り付けた者も、イエス様から逃げ出した弟子も同じ罪人であるように、戦争を起こしている者も、妨害する私たちも同じ罪を共有しています。黒人解放運動で銃弾に倒れたキング牧師はこう言いました。最大の悲劇は悪人の暴力ではなく、善人の沈黙であると、死をどうかお許しください。私たちは本当に弱いものなのです。ただ一方でこれは逆説になりますが、私たちにとって唯一の慰めはそんな私たちの上にイエス様は教会を立ててくださった事実です。イエス様は誰よりも不信仰に陥る私たちを知ってそうされたのです。弱い私たちこのイエス様の理解こそが一条の光となって私たちの闇の中に差し込んでいる気がします。片身と言う十字架に耐えてイエス様は私たちの罪を許すように神様に取り出してくださいました。どうかアメリカの罪、イスラエルの罪、そして私たちの罪を許してください。そして弱い私たちを神の義で武装してください。嘆く祈りを捧げるのではなく、解決するため神様からの力を追う、そんな強い祈りができるものへと変えてくださるようにイエス様、神様に取り出してください。この礼拝の後、教会総会があります。今、天村教会の強制化をしています。主よ、今一度天村教会平和の日々、イエス様を伝える強い使命を与えてください。これらの取り出しの祈り、主イエスキリストの御名により御前に捧げます。
アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌唱詠543番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。